西宮's number one local radio station from 78.7 Sakura FM。
西宮徹底解剖。
そうなんや。
頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組、西宮徹底解剖。ご案内は私、増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。昨日今日と日中は本当に暖かかったですよね。もう春という通り越して初夏ぐらいの感じもありましたけれども、なんか日が落ちてちょっと寒くなってきたようです。どうぞ体調にはお気をつけいただきたいと思います。さあ、2月の最後の週でございます。4週目は生放送ということで、まだまだのクイズの答えお寄せいただくのも間に合いますし、それから今日の、ゲストティーチャーの大浦先生に質問という方も受付中です。ファックスは 0798-37-5514 0798-37-5514、そしてメールは 787-sakura-fm.co.jp 787-sakura-fm.co.jp こちらまで送ってください。お待ちしています。というわけで、2月はお酒の陽気クロニクル年代記と題しまして、ゲストティーチャーに酒ミュージアム博識記念酒造博物館学芸員の大浦和也さんをお迎えしてお届けしています。大浦先生、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
もう最終回でございますけれども、今日4週目ということで、はい、たくさんね、メールやファックスも頂戴しておりますので、ご紹介させていただきながら進めていきたいと思いますが、
はい、
まずはラジオネーム聞き酒で二日酔いさんです。酒造りで切磋琢磨している酒造メーカーが長い時間をかけて容器作りにも努力をしていたことに驚きました。特に灘5号で5号瓶の企画を統一したお話には、灘5号って商売仲間なんやなって感じましたってね。
そうですね、うん、まあ、容器もそうですし、まあ、はい、灘5号で、一緒に宮水を守っていこうですとか、うん、はい、そういう取り組みもあったりしますんで、うん、やっぱり仲間は仲間で戦うときは戦うと、うん、ね、そのあたりはきちっと一緒に、まあ、酒造メーカー同士の横のつながりっていうのも大切にしながら今があるという感じですか ね、
ね、ライバルっていうだけじゃなくて、まとまるときにはまとまるぞっていう、 その、ね、連帯感もすごいんですよね。
そうですね。
なるほど、そしてこちらはラジオネーム、まだ東京単身赴任中のビーフさんからいただきました。東京にはワンカップバーなるものがあるそうです。コロナでなかなか飲みに出かけられませんが、緊急事態宣言が明けたら行ってみようと思いますということなんですが、ワンカップバー。
そうですね、はい、まあ、まあ、そのそういった容器に、うん、注目されたような、はい、そういう、まあ、飲み屋さんがあったりして、まあ、東京なんかにも、ね、いろんな飲み屋さんがある中で、はい、そういうところに注目されたというのは今回の、まあ、趣旨からしたら、はいはい、いい飲み屋さんですよね。
なるほどね。なんかね、缶詰バーとかいうのも聞きますし、ね、だからその凝ったお料理とかつまみを出すっていうんじゃなくても、楽しめる方法もね、逆にあったりとかっていう
の、
そう
ですね、なので1964年にワンカップ大弟子さんが初めて出されてから、うん、こういったバーができるほど、はい、こう浸透したという、そういうことにもなるのかなと思いますね。
逆になんかちょっとおしゃれな飲み方みたいな ね、捉え方もされてるのかもしれませんね。関西にはどうなんですかね。
どうなんでしょうね、
西宮には
あったら ね、 ね、もうなかなかすぐ情報提供できるんでしょうけど
本当ですね。そしてこちらはラジオネームおうちにおったかさんでございますが、大浦先生、増井さん、ご無沙汰しております。そうそう、ちょくちょくね、いろいろとメールファックス参加していただいている方でございますが、この方も寒さと新型コロナで心が沈みがちでしたが、お二方の明るい声に救われました。大浦先生はいつも楽しそうで、ぜひ絵本の読み聞かせをお願いしたいです。幸せな気分で眠れそうって 新たななんか、これはジャンルを開発ですかね、大浦先生。
そうですね、う
ん、
じゃあまずは絵本書いていただいてですね
そうですね、なんか隣で読んでいただいたらすやすやって眠れますかねぜひまた新たなチャレンジもなさっていただきたいと思いますが
頑張ります。
質問を一つ、陶器の輸出容器といえばハサミ焼きのコンプラ瓶が有名ですが、灘のお酒にはどこの陶器が多く使われていたのでしょうか。またハサミ焼きのヤパンセサキのように文字を焼き付けるのがスタンダードだったんでしょうか。自粛中でミュージアムにお邪魔できておらずやきもきしております。博士家さんのオズ絞りたてはとてもおしゃれな瓶でスマートな手土産として女性にも大好評、リスナーの皆様におすすめします。あ、そうなんですね。数年前、田中製樽工業所さんで大きな樽作りを体験させていただきました。海軍少佐で戦艦大和に乗っていたというお酒好きの祖父の遺影台にするためです。あ、遺影をそこに飾るという台なんですね、うん、松本ろうそくさんの和ろうそくを灯し、谷徳製糸所さんの懐紙に市内各地の和洋菓子を乗せてお供えしています。やっぱり西宮って素敵ですといただきましたが、あ、そうですよね、なんか西宮でずっと生きた証みたいなのが、
そうです ね、 ね、亡くなってからも、まあ、これだけに伝統産業があって、まあ、僕も田中製樽工場所さんで樽、はい、作りのワークショップさせていただいたことがあって、はい、うん、もうその技がすごいなと思いましたけどね、
でもこういうふうにいろんなものが作れるというか、樽だけじゃなくてそれをこう、うん、いろんな形で利用するっていうこともできたら、ね、本当にこれはいいですね。
そうですね、まあ、今ならではの利用の仕方をそれぞれお考えいただけるっていうのは、はい、うん、まあ、これからの樽がどうやって続くかということにも関わってくることなので、たくさんいろんなアイデア出していただければと、はい、思います。
そうですね、そしてね、松本ろうそくさんの和ろうそく、谷徳製糸所さんの懐紙、ね、やっぱり本当いいですね。
そうですね、うん、
そして前半にね、ハサミ焼きのお話が出てきましたけれども、これ九州ですよね、ハサミ焼きっていうのね。
ハサミって言いますと長崎とか佐賀とか そのあたりですね。
波に佐藤の佐に見るに焼くと書いて、
う
ん、
そうですね、
これ今もねすっごいおしゃれなものをいっぱい作ってらして、結構私ねここの陶器のファンなんです。
僕も親戚が長崎なんで、
うん、そうなんですか
なのでハサミとか遠い親戚とかいたんですけど、
そうなんですか、
で、まあ、ご質問の件ですよね、灘のお酒が陶器がどこかということで、で容器として陶器瓶っていうのが実はあるんですね、
はい、
あるんですけれども、僕がこれがどこで作られているのかはちょっと把握はしてないんですけれども、うん、例えばそのとっくりですとかおちょこですとかああいったものをどこにお願いしているのかっていうと、割とその美濃って岐阜県 の瀬戸物とかあの辺りなんですね。で江戸時代 その江戸で使われている酒器なんかも割とセットものが多かったりもしますので、まあ、おそらくはあの辺りのどちらかにお願いして作ってもらってるんじゃないかなというような気はします。それから、まあ、その例えば銘柄なんかを焼き付けるっていうこと、まあ、もちろんそういうこともありますし、まあ、あと何でしょう、ラベルをまあ、印刷したものを貼るってこともまあ、あるのかなとも思いますんで、うんうん、まあ、その両面ありえるかなとは思いますね。
まあ、いろんな工夫がされて、
そうですね、
ということなんですか。
あとオズの絞りたての瓶にはい、ご紹介いただいてるんですけど、今ちょうどお酒の容器のクロニクル展でご紹介してる展示物にもなっておりますので、
そうなんですか、
またぜひご来場いただきますと、うん、一番最後に現代の取り組みとしてあれはあれで非常に技術が高いということで、はい、ご紹介してますんで、
ねえ、飲んだ後も楽しめるっていうのもね、
そうですね、
素晴らしいことですものね、これはね、はい、ということです。 ね、いろいろなところの、まあ、陶器も使われてたのかもしれませんね。さあ、そしてこんばんは、ラジオネーム元ラジオ少年と申します。いただきました。容器という視点、日本酒に関する新しい見方を教えていただいたなと思いながら拝聴しています。運搬する、保存するという基本的な役目からいろいろなバリエーションに発展してきている、そういった容器の多様性も面白いというか興味深いものがあるものだなと感じます。第4週は容器と社会というテーマとのこと。となると最近のご時世として容器のリサイクルという課題は避けて通れないものとなっていますが、リサイクルにまつわる最新の取り組みのお話なども伺えるかなと思っていますということなんですが、さあその4回目でございます。容器と社会ということで今日お話をいただくということで、
はい、はい、容器と社会ということでですね、うん、まあ、あの今回のラジオで、まあ、ご紹介しているお話というのは、はい、今うちの酒ミュージアムの方で、やっている、まあ、お酒の容器クロニクルという同じタイトルの展示と、はい、まあ、連動した形で、ご紹介してまして、
うん、これ3月7日までですので ね、
あ、そうですね、
ぜひあの早めにまたお出かけいただきたいですが、
はい、うん、でこの展示を、まあ、考えるときにも、はい、そのただただその容器を、まあ、流れを、まあ、ご紹介していくというだけでなくて、うん、まあ、僕大体展示を組み立てるときにその実社会とどう関わりがあるのかっていう、それはちょっと一つテーマとして常に持ってるところではあって、まあそういう意味で、あのこれまでの1回目から3回目の中でもちょこちょことそういうエッセンスは入れてきたつもりでお話をしてまして、
その社会、
そうですね、
いわゆる人間との関わりみたいなもんですよね。
酒屋さんだけの論理でこういうものが生まれていったんではなくて、うん、社会がこうなってで需要が伸びたからこういう容器が生まれましたよと、まあ、そういう流れがやっぱり基本的な姿勢としてあるんですね、
はい、
なので、まあ、振り返ってみればですね、
はい、
その柳から杉に樽の材料が変わったですとか、
うん、
それにしてもそのまあ、もちろん技術的にですね、カンナなんかが導入されて、加工しやすくなったっていうこともありますけれども、まあ、お酒の需要自体がぐっと江戸時代になると、江戸でまあ消費されるようになると伸びていく、うん、でそういった時に、まあ、材としてまあ軽いですね杉が用いられていくと、
うんうん、
まあ、そういうまあ社会的な需要の高まりによってそういう材にもそういった変更が生じてくるとか、うん、ですとか、あと2回目に瓶のお話をさせていただきましたね。
はい、樽から瓶へ、はい、
いやあれについてもじゃあいきなり日本国内で、
うん、
瓶が明治30年代ぐらいから製酒で使われますけれども、これがいきなりその国内市場で受け入れられるかっていうと、まあ、そうではないと、
はい、
なんでじゃあ出てくるのっていうとやっぱりあの輸出用なんですよね、
うん、
でじゃあ日本酒をですね輸出させる必要がどうしてもあったと、
はい、
それはなぜかというとその、まあ、国内で、まあ、明治新以降に西洋のものがいっぱい入ってきますよね、うん、
はい、
それはいわゆる輸入になるわけですよね、はい、で輸入ばっかりしてるとお金ばっかり出ていってしまって、
そうですね、経済的なバランスがね
そうなんですよ、あの、はい、貿易赤字になってしまうと、うん、ってなると、ええ、日本もじゃあ何か輸出しないといけないですよと、
うん、
でところがよその国で通用する商品って言ったら結構限られてしまうと、はい、
うん、
でそういった中でその、まあ、お米なんかはやっぱり通用する商品になりますので、
はい、
まあ、あのお米いっぱい出そうということになるんですけども、うん、お米じゃあ出ていったらお米がなくなると日本酒作れないですよね、
うん、そうですよね、確かに、はい、
じゃあ、うん、その日本酒の材料をお米じゃなくて麦で作ろうかとかいうようなことをいう話をする、まあ、外国人とかね、
はいはい、
もういたりもしたんですけれども、はい、まあ、それは結局頓挫しますけれども、そのじゃあ日本酒をね輸出品としてしたらどうかって、うんうん、これは当然の成り行きだと思うん
ですよね、はい、
でそういうのもあってその万博なんかですね、まあ、はい、今大河ドラマで渋沢栄一、ね、はい、やってますけれども、まあ、きっと万博の話も出てくると思うんですけれども、うん、そういったところで日本の良さを出していくときに日本酒っていうのもまあ一つ出ていくんですけれども、うん、その明治の初め11年頃の万博なんかですと まあ、当然瓶詰めの文化がまあ日本にはないわけですから、はい、おそらく樽で行ってたと思うんですね。樽かあるいはまあ陶器瓶で行ってたと、うん、でところがまあそれでパリに持って行って、で他の国のお酒っていうのは当然瓶でありますから、なんか違うなってなると思うんですね。
あ、なるほどね。味がね、変わっちゃうんですよね。だって遠距離ですもんね、運ぶの。も
うまあ向こうの人が見た目の印象としてどう思うかっていうことも当然ありますし、まあ、そういった意味でもやっぱり瓶に詰める商品っていうのをやっぱり国内のまあ生産者としては、作りたかったんだろうなとは思うわけですね。
なるほど。
そういうまあグローバル社会の中にこの日本酒が飛び込んでいったときに、やっぱり瓶っていうのが必要になってくるっていうのは、まあどうしても必要なことだったのかなとは思いますね。
じゃあもう樽から瓶へっていうのは時代の流れだったわけですよね。
そうですね。やっぱりそういうその全体としての流れの中にやっぱり清酒産業っていうのを位置づけたときに、こういう流れがどうしても出てくると。
なるほど。そこからまあ容器は多様化していくわけですが。
そうですね、はい、で特に多様化のお話、ね、3回目先週させていただいたんですけれども、はい、その中でやっぱり戦後にやっぱり非常にいろんな形で多様化していくんですけれども、その、まあ、先ほどのメールでもいただいてましたその900ミリリットル瓶なんかの登場なんかに、関して言えば、これは月桂冠さんがですね、
はい、
初めに宣伝をつけたというところであるんですけれども、そのキャッチフレーズとして、まあ、暮らしが変わればお酒の形も変わらなくちゃって書いてあるんですよ。
はい、
これ新聞広告で出されてて、これを展示するときに見つけたときは、これはもう展示向きなんで、
そうですよね
これと思いましたけど、
うわ、それは目を引きますね、
やっぱりその冷蔵庫にのポケットに入るですとか、まあ、そういうことがやっぱり出てきますんで、まあ、時代とまあこの容器の変化っていうのは密接に絡んでいるということになるんですね。
なるほどね。さあそして現代は言われています環境問題ですよね。
もう昨今、まあ、一日ニュースを見ていれば、はい、SDGs なんていうの言葉はですね、まあ、持続可能なですね、社会をどうやって、まあ、作っていくのかっていうのは我々共通の課題と、はい、まあ、なっている中で、当然ですね、その環境問題っていうのは、まあ、高度経済成長が、まあ、一段落したあたりからですね、日本国内でも最も取り組み始めていて、昭和46年には、まあ、環境庁が設置されるというですね、
はい、
まあ、それ、まあ、役所ができるとですね、動きもまあ出てくると。でましてやそのオイルショックがあって、節約っていうそういう思考も日本のですね中に定着していくと。で環境問題にも取り組む、節約もするという流れがまあ出ていく中で、当然容器についてもそういった流れが出てくるわけですよね。で今博物館の方でですね展示しているものにはですね、そういうものとしてですね、まあ、瓶ってそもそも何回も使い回すというのが、はい、明治時代の頃はそもそも絶対量が少ないんで、何回も使い回してたんですね。
リターナブル
そうですね、
はい、
そのリターナブルっていうのは、まあ、当初からやってたことなんですけれども、はい、これが多様化するとこれリターナブルしにくくなるわけです
、ね、
うん、そうなると、まあ、ガシャンと壊して、それをガラスくずを回収して、うん、もう一回再利用しましょうっていう、まあ、そういう取り組みなんかもありますし、
はい、
そもそも規格を決めちゃってリターナブルしやすい瓶っていうので、うんうんうん、リターナブル瓶っていうんで R マークのついた瓶っていうのがあるんです、
はい、
2000年ぐらいから出てるんですけれども、これなんかも今回ちょっと今展示室の方で展示をしてますんで、
うん、
まあ、最新の、まあ、環境問題の取り組みということでご紹介してます。でこれ瓶だけじゃなくって他の容器にも言えることで、はい、その紙パックについてもこの太陽光の紫外線とかが影響しますんでね、はい、お酒の質に、これをまあ遮断するためにアルミ箔を1枚かましてるんです、うん、紙パックって1枚の紙じゃなくてこう5層ぐらいにはなってるんです。
そうなんですね、
で、
うん、
その真ん中のあたりにまあアルミ箔を当初は入れてたんですけど、うん、
はい、
これ入れてるとその回収しに行った時にその何でしょう、リサイクルしにくいわけですね。
なるほど、はい、
なのでこれもそのアルミ箔じゃなくて別の素材でこれを遮断できるような技術が開発されて回収できるようになっていると。
どんどんなんか新しいアイデアが取り入れられてるわけですね。
そうですね、やっぱりその環境っていうのはまあ大切に守っていく中で、ね、そのいいお酒を飲むためには材料も良くないといけない、
はい、
ってなると環境って大事なわけですから。
そうですよ ね、
ね、そこをちゃんと努力することでそういった品質も維持できると、うん、まあ、そういう流れになるんだろうと思います。
いろんな取り組みがなされてるんだということをね、きっと皆さんもお分かりいただけたと思います。さて、じゃあここで、ね、クイズの当選者の発表といきたいと思いますが、さあこんなクイズが出ていましたよ。まず最初1回目は樽の時代、杉樽の材料は主にどこから仕入れていたでしょうか。はい、お答えを先生お願いいたします。
はい、奈良県の吉野になります。
吉野ですね、はい。そして2回目は、こんなクイズでした。戦後瓶の内容量を保証し消費者が安心して購入できるよう運用された制度は何というでしょうか。
はい、これは丸商品制度になります。
丸商品制度、はい。そして3回目のクイズの問題はこんな問題でした。戦前に開発された缶詰清酒ですが、戦後昭和40年代後半以降一層普及していきます。その素材は何でしょうかという問題でした。はい、
はい、こちらはアルミになります。
はい、以上3つの答えを書いてくださった方の中から、さあ今月はどなたが当たったんでしょうか。はい、では大浦先生発表をお願いいたします。
はい、ラジオネームガラモン243853さんです。
はい、おめでとうございます。ガラさんが今月の当選でございます。3000円分のクオカードを送らせていただきますので、どうぞ楽しみにお待ちください。さあ、そのガラさん、ガラモン243853ことガラさんなんですが、なんかすごいいただいてるんですよ、あの細かく、クイズの答え1周目、吉野地方、はい正解です。樽材の杉も外が白身で内側が赤身の香漬けでしたよね。
香漬け、
あ、香漬け、香漬けが良いって知りませんでした。ちょっと思い出してみると確かに樽の外は白くて内側が赤いという記憶があります。そこを狙って杉を切り出しててってすごい贅沢ですね。樽が年間100万本も江戸に送られていたのですが、それを聞いた時にリサイクルどうしてるんだろうってすぐ思いました。解説で醤油樽に使われていたということが知れて、あ、4週目に質問しようと思ったのですが質問が一つ減ってしまいましたってそうなんですね、これもちゃんともうその当時からリサイクル。
そうですね、
お酒がお酒にではなくて醤油にと。
そうですね。
2週目丸商制度、はい正解でございます。丸に正しいという文字の入った一升瓶よく知っています、見慣れていますと思ったのですが、平成5年にデザインが変わっていたのですか。それは知りませんでした。新しい丸っぽい章のマークは見た記憶がありません。あれなんでかな。平成5年までは一升瓶で飲んでていて、それ以降は瓶で飲んでいなかったのかな。ということで今や冷蔵庫や自宅にある720ml の日本酒梅酒の瓶を見てみましたが、 720ml という刻印はあるけど小正しいのマークが見当たらない。なんでかな。正しい容器の瓶であるということを証明してもらうのは消費者としてもいいことだと思うんだけどな。ということで丸小マークを探しに酒屋さんに行ってきました。一升瓶は手に取った2本とも新しい丸小マークありました。でも4号瓶は手に取れど手に取れどいずれも丸小マークはありません。その代わり4号瓶で気がついたのは瓶の首のところに R のマークがついているものが何本かありました。しかも各種メーカーさんで同じものを使っているようです。こちらはリユース瓶なのかなってね、さっき教えていただきましたね。
これがリターナブル瓶になりますね。
あ、なるほど。ちょっと気になったのですが、なんで日本酒は4号瓶が多く流通しているんですか。一升瓶の半分の5号瓶だったら日本酒流通の計算が楽なんじゃないんですか。一升瓶換算で何本って、5号瓶だったら本数かける0.5を足せばいいのに面倒ですよね。ビールの大瓶は 666ml で小瓶がその半分の 333ml なので計算しやすいですよね。3週目に灘5号が5号瓶を作ったというお話がありましたが、今は見かけませんね。やっぱり4号の方が何かいいことがあるんでしょうか。ちなみに灘5号だから5号瓶だったんですか。 なだ6号だったら6号便になってたのかなってどうなんですか、なんでこれは4号便が。
そうですね、これについては、はい、まあ、明確にこれという回答はなかなかできないんですけれども、まあ、推測の範疇でお答えするんであればですね、そもそもその樽が4頭入りの4頭樽ということになるんで、はい、そのなんでしょうね、4号瓶であれば100本で4トンになりますから数えやすいのは数えやすいと
なるほど、
まあ、そういうのもあるのかもしれないですし、はい、あの奈良5号だから5号瓶ということもなく一部はあのなんでしょう、4号瓶よりもちょっと型が張ってるような瓶が5号瓶として今でもあるのはあるんです
、ね、そうなんですか、じゃあぜひあの、ね、探してみていただきたいと思います、さあそして3週目 の, あの缶の素材アルミニウムということでお答えいただいたんですが、あのお酒離れって言われて、まあ、久しいんですけれども、新しい容器のワンカップや紙パックは若者のレジャーに合うように作られたと言われていましたねって、でもそれって成功したのかなっていうことなんですが、どうなんですかね。
そうですね、まあまあ、当時の若者にとってはワンカップっていうのも、うん、まあ、使いやすさもありますし、うん、まあ、新規性もあるんで、それなりにまあ受け入れられて、はい、それだけに今があるということではあろうかと思います、
ね、でもガラさんのイメージだとね、なんかワンカップってイメージとしては若者というよりもお年を召した方が飲んでらっしゃるイメージなんです。ワンカップ大関登場の時5歳だった私にはどうだったのか分かりませんけどって、ま
あ、ね、5歳だとみんなちょっと大人に見えたかもしれない
誰しも大人に見えますよね確かにね。そしてアルミ缶なんですが、日本盛りさんが 200ml のスクリューキャップの日本酒を出してますよね。あれいいですね、手頃ですので。去年会社の会食会などがあったのですが、時節柄お酒を注ぐというのを禁止していました。そのためいつもだったら瓶ビールのところを缶ビール、日本酒は注ぐが必ず入るから NG でした。でも日本盛りさんのアルミ缶だったら瓶ビールと同じだから OK ですよね。この点アピールするのはどうでしょうかね。感染症対策に缶のお酒をどうぞっていうことなんですけど。
そうです ね、まあ、これからの容器はこういったコロナ禍も踏まえた新しい展開が予想されますので、こういった、ね、要素も取り入れて、
はい、
未来の容器というのはできていくかもしれませんね。
なるほどね、いろいろと変わっていくということですよね、はい、さて変わっていくといえばホームページが変わるんですか。
あ、そうなんです、はい、あのまあ、展示が3月の7日までなんですけれども、はい、その翌日の8日からですね、酒ミュージアムのホームページが新しくなりまして、
はい、
で酒トークというのと桜つれづれという毎月1回更新、記事が更新されるページもできますので、
はい、あ、じゃあぐっとなんか読み応えのあるページが見えそうですね、
まあ、読み応え、まあ、まあ目指します
ぜひ頑張っていただき、また仕事が増えそうですけれどもね、小倉さんもね。というわけでお酒の容器クロニクル年代記、今の展示は、このあの節句の人形展と合わせて3月の、はい、7日まででございますので、はい、ぜひお運びいただきたいと思います。というわけで、ゲストティーチャーには酒ミュージアム博士課記念酒造博物館学芸員の大浦和也先生をお迎えしました。どうも本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
さて来月は東日本大震災10年、東北と西宮の絆、そして津波防災を考えると題しまして、西宮市職員の畑文孝さん、そして福島明さんをゲストティーチャーにお迎えしてお届けしてまいりますので、またぜひ聞いていただきたいと思います。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお届けしました。ではまた。